皆さんこんにちは。時刻は午後2時になりました。ここからは七子ウィークエンドプラスをお届けします。お相手は FM870 ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之です。七子ウィークエンドプラス、ここからのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。この時間は東舞鶴のショッピングセンターラポールサテライトスタジオより公開生放送でお送りしています。今日はですね、FM 舞鶴の姉妹局であるラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之が担当させていただきます。実はですね、ここのスタジオに来るのは2回目なんですね。普段はですね、京都市北区にあるラジオミックス京都というですね、ラジオ局、FM 舞鶴さんとはですね、姉妹局でですね、このような場所で、いろいろと交流があるんですけどもですね、こういうですね、ショッピングセンター、とってもね、こう広々とした場所でですね、お話をさせていただくとね、なんかね、こう気分もすごくいいんですよね。普段はね、少し狭めのねスタジオ内でお話ししていますので、今日はね、なんかちょっとこう、気持ちもね晴れやかに張り切っていきたいと思います。ちなみにね、僕ショッピングセンターすごくね好きなんですよ。買い物が好きなんでね、こういう場所に来て、なんとなくでもあるんですけども、こうね、自分の欲しいものをね探したり眺めたりすることがとっても好きなんですよね。今日はこのショッピングセンターラポール、前回来た時には10月の、ね、中旬だったということもあって、ハロウィンの、雰囲気がありましたけども、今日はもうクリスマスムード一色ということでね、早くクリスマスが来ないかななんて思っております。ではですね、まず今日も1曲目お届けしたいと思います。僕はですね、今日朝、京都市内の、自宅を、車で出てですね、ここ、舞鶴まで来たんですけども、京都市内はですね、紅葉がすごくて、とっても道が混んでいるんですね。普段ここの舞鶴まではですね、約1時間半ぐらいで車で来ることができるんですけども、今日はですね、3時間弱ぐらいここに来るまでですね、時間がかかりまして、そんな、でもね、車で来てドライブできたんですよね。ですので、ここに来る道中、丹波の山々が色づいていて、とってもいいドライブだったんですよね。ということでね、今日まず一番最初にお届けする曲、嵐でドライブをお届けしたいと思います。この曲はね、10月26日に、リリースされた、まだまだ新しいアルバムの中に入っている1曲目なんですよね。 Are You Happy という、ドライブの中から、Are You Happy という、アルバムの中から1曲目、ドライブお届けしたいと思います。では嵐でドライブお聴きください。柏原拓之がお届けする七子ウィークエンドプラス、東舞鶴ショッピングセンターラポールサテライトスタジオより公開生放送でお送りしています。さて、この番組では皆さんからのメッセージ、音楽のリクエストをお待ちしています。送り先はメール、ファックスまでお願いします。メールアドレスは fm@775、小文字半角アルファベットで maizuru.jp、マイズルの図は ZU です。 fm@775、小文字、半角アルファベットでマイズル .jp、 ファックスは0773770124、0773770124です。皆さんからのたくさんのメッセージ、音楽のリクエストをお待ちしています。さて、お届けした音楽はですね、嵐でドライブでしたけども、今日ね、ここのスタジオに来るまでですね、京都市内からドライブをしてですね、僕来たんですけども、とっても紅葉が綺麗な山々だったんですよね。丹波の山々がですね、赤や黄色にですね色づいていて、とっても本当に紅葉って美しいなって思いながらですね、ここ舞鶴まで来たんですけども、そもそもね、この紅葉って、なんでその木々の葉っぱが色づくのかなということをね、ふとした瞬間に思ったんですよね。最近ね、普段京都市北区でですね、放送を行っているということもあって、北区というとね、北山なんですけども、北山といえば北山杉というのがね、 有名でして、そんな北山杉は、まあ、紅葉しないわけなんですよね、年中緑色なわけなんですけども、じゃあどうして、まあ、一般的に言う、まあ、イチョウだったり、まあ、モミジ、まあ、カエデですよねが、まあ、赤や黄色に紅葉するのかなということをね、ちょっと調べてみたんですよ、ね、ちょっとした豆知識ということなんですけども、まあね、この紅葉の仕組みなんですけども、全ての、まあ、木が紅葉するわけではありませんということなんですよ。松や杉などは、まあ、一年中、ね、葉っぱが落ちない、常葉樹というんですけども、は緑のままで、そして、ね、桜、楓、ブナ、イチョウなどの、まあ、葉の落ちる落葉樹が紅葉するということなんですよ。でね、紅葉は、ね、こうした、まあ、木々ですよね、桜、楓、ブナ、イチョウなどが、冬支度をしている姿ということなんですね。で冬になって、まあ、葉っぱを落とすために秋になって、気温が、ね、下がり出すと、まあ、あの緑の、ね、まあ、葉緑素というんですけどもが壊れてしまうため、今まで見えなかったカロチノイドという黄色い色素が浮き出て見えるということなんですよ。この、ね、カロチノイドというのは、まあ、あの葉っぱに、まあ、普段からあるものなんですけども、緑の色素が壊れることによって、この黄色いカロチノイドが、まあ、浮き出てくると。でまたね、他にもこう葉っぱの中に残った糖分によっては、まあ、アントシアニンという赤い色素が、まあまあ、浮き出て、でそれが、まあ、僕たちの目に映って見えるということで、カエデのような、まあ、赤い紅葉にもなるということなんですよね。だからこのイチョウの木には、イチョウの葉っぱにはこのアントシアニンがないということなんですよね。カエデにはこの、糖分によってはアントシアニンがあって、アントシアニンが、まあ、目で見える形が、まあ、赤い紅葉ということなんですよ。で、あの毎年ね、明け方の最低気温が6度から7度ぐらいになると、紅葉が始まって、およそ、まあ、11月のね、20日から25日ぐらいですねになって見ごろを迎えるということなんですよ。今年はですね、11月に入ってからの朝の最低気温が、少し低い日が続いていまして、例年よりもこの紅葉の色づきが早いということなんですよね。そしてね、まあ、このね、色づきが良くなるにはいろいろと条件があって、でね、今年は例年になく色づきが良くて、京都市内、そして、ね、この舞鶴、綾部、福知山、ね、この地域にもとっても、ね、まあ、あの紅葉のいい、ね、見ごろのお寺だったりとかですね、公園があったりしますけども、その、ね、条件というのがあるそうなんですよ。まず、ね、一つ目の条件というのが日中の天気がいいこと、ね、日中の天気がいいと、このねアントシアニンというこの赤い色素という、ね、糖分はですね、光合成によって作られるということなんですよね。まずは日中の天気がいいこと、そしてね2つ目がね、昼と夜の、まあ、寒暖の差があること。今日とってもあったかいですよね。20度を超えるという、ね、お話もありますので、まあ、天気予報なんかではねそういう、予報も出ていますので、日中のね、まあ、寒暖差のあること、昼間が20度を超えていて、まあ、朝5度とか6度、とっても、ね、10度以上の差がありますよね。そして、3つ目が適度な雨や水分があることだそうです。ということは、昨日今日と少し雨降ってるじゃないですか。ですので、今年はねこの美しい紅葉、ね、出来上がる条件がすべて揃っているんですよね。ということもあってですね、今日ここのね舞鶴まで来る道中ですね、僕は京都市内から来ましたけども、京都市内がすごい渋滞でね、皆さんこのもみじ狩りに、日本全国から集まってきているようなんですけどもね、この舞鶴ですね、この舞鶴宮津、地域でも、とってもね、紅葉がね美しいところあると伺っています。ちょうどねこの FM 舞鶴の放送でも、昨日一昨日ぐらいにね、特集をしていましたけども、今日はね綾部でですね、もみじ祭りも行われているようです。そしてですね、この舞鶴市では金剛院というところが紅葉の、見ごろということなんですよね。他にも気になったのがですね、綾部市の安国寺ですね。そしてですね、宮津市の成合寺ですね、 ども、こちらにはですね立派な五重塔があってですね、こちらの紅葉もとっても、美しいということなのでぜひね皆さん、週末今週の週末はね今日で終わりですけどもまた、来週の週末なんかにですね、ぜひこの、もみじ狩りにですね行ってみてはいかがでしょうか。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまではショッピングセンターラポールの提供でお届けしました。さて、前半はですね、紅葉の話題、なぜこの、イチョウや、カエデが、紅葉するのかということをね、少しお届けしましたけども、ここでね、1曲音楽をお届けしたいと思います。まさにね今この季節のことを歌っている曲です。11月の、ね、11日に発売した、新曲ですね、佐野元春コヨーテバンドである秋の日お届けしたいと思います。ではお聞きください。柏原拓之がお届けする7個ウィークエンドプラス、東舞鶴ショッピングセンターラポールサテライトスタジオより公開放送でお送りしています。さて前半はですね、紅葉の話題をですねお届けしました。そしてですね、今お届けした曲は、佐野元春、ザ・コヨーテバンドである秋の日でした。まだまだ発売したばかりの曲でちょうどこのね秋を歌っているんですよね。秋らしい曲、どんな曲をねお届けしようかなということで、この、最新曲を、選んで皆さんにお届けしました。さて次の、話題に行きたいと思います。今日はですね、この東舞鶴にですね、来る少し前なんですけども、西舞鶴、このね FM 舞鶴はですね西舞鶴のですね、市民プラザにですね、メインスタジオを、メインスタジオがあるんですけども、そんなね西市民プラザ、一帯ですよね、その、商店街がですね、真内商店街、中央商店街、平野屋商店街一帯でですね今日はですね、恵比寿市というのが開かれているんですね。昨日からなんですけども11月の19日土曜日20日日曜日に恵比寿市が、西舞鶴の真内商店街、中央商店街、平野屋商店街で行われるということなんですよ。で、ね、これは、どういう、位置かというとですね、近くにですね、丹波恵比寿神社というのがありまして、丹波恵比寿神社の恵比寿大祭が行われるのに合わせて開かれるものということなんですね。まさにね今この西舞鶴の、丹波恵比寿神社で、恵比寿祭りが開かれているところなんですね。恵比寿神社、恵比寿というとやはりねこの商売繁盛の神様を祀っているということなんですよね。僕ねお祭りがとっても好きなのでこのね恵比寿祭りっていうんですかね、日本全国さまざまな場所でこの恵比寿様を祀っている、そしてこの、商売繁盛のですね祈願をするお祭りというのはあるんですけども、例えばね、大阪、兵庫あたりだとお正月少し明けてからですよね、1月の10日前後に行われる廿日恵比寿なんていうのもね、福男選びというね、朝一番に 走って、福男を決めるということで有名な西宮恵比寿ですよね。西宮神社の恵比寿祭りだったりとかですね、あとはですね関東の方ですと11月の鳥の日、まあ、今年2016年度は、この鳥の日というのが11月の11日と23日なんですけども、この、ね、2日間にですね鳥の市というものが、行われるんですね。これもまあ商売繁盛の神様といいまして、そんな恵比寿様を祀ったお祭りということなんですけども、そんなね、今日は西前鶴の丹波恵比寿神社で恵比寿大祭が行われているということで、早速僕ね、その恵比寿大祭にですね行ってきたんですよ。この真内商店街のね、この商店街エリアでも様々な露店が出ていて、そしてですね、まあこの商店街にですね珍丼屋の音楽もかかっていて、すごくね楽しそうな雰囲気だったんですよね。露店もたくさん出ていましたので、ついついね僕はもうその場についてまずベビーカステラで、その後たこ焼き、たい焼きで、最後にね、まあ、何かこう食べたいなと思ったんですけども、ちょっとタイムアップでこっちのねスタジオの方に来たんですけども、とっても美味しそうな露店がたくさん出ています。そしてですね、露店もたくさん出ている中ですね、さまざまなイベントも行われているんですよね。まあ、2日間昨日と今日、まあ、開催されているということで、少し、ね、終わってしまったものもあるんですけども、午後1時からはね、クイーン舞鶴がですね、白い衣の衣装で商店街を練り歩くというのが先ほど行われていました。これは恵比寿娘かご道中ということなんですけども、そしてですね今2時半前ですけども、このあと午後3時からはこの西市民プラザですね、この FM 舞鶴の入る、西市民プラザ1階ふれあい広場でヒップホップダンスのコンテストが行われるということなんですよ。これヒップホップダンスめちゃくちゃかっこいいんですよね。コンテストということは、まあ、みんなこう競うわけですからね、まだねちょっとこう普段とは違うような真剣な姿が見られるかもしれませんね。ちなみにですね、この恵比寿祭りはですね、昨日今日の両日でして、時間がですね、恵比寿祭りに関しては、午前8時から、夜の8時あ失礼しました午前8時半から夜の8時までということです。今日もねまだまだ時間ありますのでね、ぜひ商売繁盛のですね祈願に行っていただきたいなと思いますね。そしてですね、それと一緒に行われているこの恵比寿市なんですけども、恵比寿市に関してはこの後午後の7時までということです。このね恵比寿市、ちょっと気になったことがありまして、当たる福引券付き大売り出しということでね、そんな福引きが行われるということなんですね。なんと1等が1万円の商品券、2等が5000円の商品券、3等が1000円の商品券ということでね、4等5等とあってですね、これね僕もこの後、東舞鶴から西舞鶴に戻ってですね、ぜひ何かこうここの商店街で買い物をしたいと思ってるんですけども、今年ね僕実は当たり年で、ちょうどこの2016年度の2月に、京都市内で、吉田神社というね、これは節分なんですけども、節分祭というのが吉田神社、京都大学の近くで行われたお祭りがありまして、そこでね200円の福豆を買ってですね、僕は44インチのテレビが当たったんですね。2等だったんですけども、1等が車で2等がテレビということでね、そんなテレビが当たって今年は僕ついてる年なので、きっとねこの福引き1等の1万円当たらないかななんて今思ってるんですけども、でまだまだ今日、午後の7時まで、このね恵比寿市やっているということなので、ご近所お誘い合わせの上ですね、ぜひ皆さんで伺っていただきたいと思います。以上、本日昨日今日と、西舞鶴のですね、丹波恵比寿神社で行われている恵比寿祭りについてレポートしました。ではここで1曲お届けしたいと思います。次にねお届けする音楽、何かこうお祭りに関するね、音楽をねお届けできたらなと思っていたんですけども、なかなかこうね日本のお祭りを、まあ、歌っているような曲ってねないんですよね。ちょっと演歌寄りになってしまって、北島三郎さんのね 祭りとかね、いろいろと考えたんですけども、今日はねこのショッピングセンターラポールからのね、生中継ということもあって、このねショッピングセンターに、まあ、まさにふさわしいというんですかね、明るく楽しい曲をお届けしたいと思います。次にお届けする曲はですね、木村カエラでハッピーなハッピー、お聴きください。木村カエラでハッピーなハッピーでした。柏原拓之がお届けするナナコウィークエンドプラス、東舞鶴ショッピングセンターラポールサテライトスタジオより公開生放送でお送りしています。木村カエラでハッピーなハッピーということでね、とっても明るくてハッピーな曲をお届けしましたけども、この曲はね、あるテレビ、まあ、放送というんですかね、テレビ番組で、企画の中で使われた曲なんですよね。まあ、世界の果てまで行ってきゅうと、まあ、言ってしまいましたけども、あの世界の果てまで行ってきゅうという番組の中で、宮川大輔が、まあ、世界の、ね、お祭りを巡るという、このコーナーにですね、木村カエラさんが、まあ、曲を作って、まあ、提供したということでね、木村カエラさんの曲は明るい曲が多いですし、そしてね、僕はね普段音楽を専門で行っているんですけども、ちょっとね音楽を専門にやっている人からのこう意見からすると、後半ね、転調というんですけども、少しこう曲の雰囲気が変わるんですね。このあたりがねこう木村カエラさんの特徴かななんてことを思います。木村カエラさんで、ハッピーなハッピーをお届けしました。そしてですね、先ほどは、このね、西舞鶴で行われている恵比寿市恵比寿祭りのねお話、ちょっと話題として取り上げましたけども、一つね補足情報としてですね、僕、取材の中でお伝えし忘れたことがあるのでお伝えしたいと思います。このね福引きなんですけども、福引き会場で、どういうふうにこの福引きを当てるかと言いますとですね、普通はこうガラガラってわかりますかね、こう表現でこうぐるぐるっと回してガラガラガラっと回して、ポロッとねこの、まあ、金の玉が出たり白い玉が出て外れとかね、いろいろとそういう形で福引きを選んでいくんですけども、このね今回の恵比寿市の福引きは、その形がねこの回すガラガラっていうんですかね、内出の小槌型の、この福引き機っていうんですかね、回さずにね内出の小槌を振るような形で右に1回振って左に戻すと、そこから、まあ、玉が出てくるということでね、これがね珍しいと思うんですよね。まあ、恵比寿様だから、まあ、手にね鯛だったりとか、この、まあ、内出の小槌ですよね、持っていたりするんですけども、それを、まあ、かたどったもの珍しいですよね。僕もいろいろな小祭り行ってるんですけども、いまだかつて見たことのないんですよ。でこの、まあ今回のね恵比寿市、まあ、さまざまな文化あると思うんですけども、案内ではですね、山陰随一の大売り出し名物西舞鶴大恵比寿市という、ね、題名もついていましてね、これもねやっぱり日本海側の文化なのかなということをね思いましたね。とっても面白そうなね福引き機なので、ぜひね、ラジオのお聞きの皆さん、そしてねこのラポールで、お買い物をしている皆さんね、この福引きをですねぜひしていただくためにもですね、この後ですね西舞鶴のショッピングセンターにも、ショッピングセンターじゃないですね、西舞鶴の、真内商店街の方にもですねぜひ足を運んでいただきたいと思います。ではここで1曲音楽をお届けしたいと思います。今日はですね、この時期、まあ、季節に合った音楽をピックアップしてお届けしています。次にお届けする音楽はですね、僕の大好きな歌手である牧原紀之さんの曲をお届けしたいと思います。牧原紀之で北風君に届きますようにお聴きください。牧原紀之で北風君に届きますようにでした。 柏原卓之がお届けするナナコウィークエンドプラス。ここ東舞鶴ショッピングセンターラポールより公開生放送でお送りしています。牧原のりゆきさんの曲いいですよね。こうなんかね、この牧原さんの曲を聞くと切なくなるんですよね。この牧原のりゆきさんはですね、秋歌夏歌違いますね春歌からですね秋からじゃないですね春歌夏歌そして秋歌冬歌ということで、こう季節を歌っている曲がとっても多いんですね。でその季節感の中に、まあ、ちょっとした切ない恋心を歌っていると。だからこそこう共感する人がねとっても多いんじゃないかなと思います。今日はですね、この季節に合った曲をですね、選んでお届けしております。気づけばですね、もう、今日の放送もですね、残り少なくなっているんですけども、最後にですね、京都丹後鉄道沿線のスタンプラリーのお知らせをお届けしたいと思います。期間がですね、11月の1日の火曜日から2017年の1月31日火曜日ということで、京都丹後鉄道沿線スタンプラリー、あの京都丹後鉄道、まあ、西舞鶴ここからですと、まあ、西舞鶴からになるんですけども、西舞鶴そして宮津、福知山から宮津、宮津から豊岡までということで、このね沿線、京都丹後鉄道ということなんですけども、このね、まあ、いくつかの駅にですね、スタンプが、用意されていまして、そのスタンプを、8個集めると、なんとですね、スタンプラリーということで、まあ景品をもらえるということなんですよね。にゃんてつくんスタンプを集めて、このにゃんてつくんというのはこの、京都丹後鉄道の、まあ、キャラクターなんですけども、にゃんてつくんスタンプを集めて豪華景品をゲットしようということで、まあね、あの全員にねもらえるわけじゃないんですよね。応募者全員の中から抽選ということで、黒松号の乗車券というだったりとかですね、特産品のセット、丹後沿線の特産品のセットだったりとかですね、丹鉄オリジナルグッズということで、いやこのねスタンプラリーとっても面白そうなんですよね。でね、実はね、この、まあ、丹鉄も含めてなんですけども、以前ね、僕、京都市内のね、行わせていただいている番組でですね、なかなかねこう、まあ、公共交通機関だとなかなかこう、まあ、普段のねこの、丹後地方というんですかね、こう観光もあるのはなかなかこう不便なんて言い方じゃないんですけども、なかなか難しいですよねって、車の方が便利なんですよねなんてことを言ってしまったんですけども、実はですね、それをですね、リスナーさんからお手紙いただきまして、そんなことないですということなんですよね。ラジオネームミッツスターズの佐野美さんからメッセージいただきまして、今年も残すところ、残すところになってきましたねということで、以前、まあ、丹後地方の公共交通についてメッセージをさせていただいたのですが、丹後の、ね、公共交通があたかも不便かのように受け取られる内容で誤解を招く表現があったかなと思っております。大変すいません。ね、丹後の公共交通がですね、都会より不便で車の方が便利と言われればそれまでなのですが、利用の仕方次第では丹後の公共交通は、まあ、有益かつ車以上の効果も期待できますということなんですよ。具体的には車の、ね、利用を控えることによる環境への効果、交通渋滞緩和への効果、車移動では感じられない時間の使い方を、楽しむことができる、さらにはこれからの時期お酒を飲んでも安心といった点がありますということでね、まとめると丹後の公共交通は都会に比べて決して便利とは言えないかもしれないけども、使い方次第ではとっても使える有益な交通、移動手段と考えていただければと思いますということで、そして、またね地域の人々の足を、公共交通が支えていることを忘れてはなりませんということで、メッセージありがとうございます。本当にそう思いますね。僕もね、一度ねやっぱりこれからの時期ね、雪も降ってちょっと車で不安なとこもありますので、一度このねスタンプラリーをですね、まあ、行いながらですね、この丹鉄の旅、そして公共交通を使ったね、旅をね、この、京丹後、そしてこの海の京都でですね、この冬ぜひね伺ってみたいと思います。ではですね、今日の放送も、もうここまでということで、 残すところねあと1分ぐらいになってしまいましたけども、今日ね最後にお届けする音楽はですね、クリスマスといえばこの曲です。山下達郎さんでクリスマスイブをお届けしてお別れしたいと思います。ここまでのお相手は柏原拓之でした。ではまた。